1、青年協議会、片平新会長、伊藤前会長とともに、視覚障害青年の未来を探る。1948年に結成された日支連青年協議会。視覚障害青年層が抱えている様々な課題を解決するため、青年協議会は活動してきました。そしてこの春、伊藤武人氏が1期2年の任期を満了し、4月1日付で片平親美氏が新たに日支連青年協会長に就任することとなりました。伊藤氏の在任中には、視覚障害のある児童生徒がよりよく学び、社会で活躍できる環境づくりに寄与することを目的に、視覚障害のある児童生徒を対象にアンケート調査が実施されました。そして、今年2月に調査結果が報告書にまとめられ、7月12日にはこの調査結果をもとに、青年協主催の視覚障害児の教育状況アンケートの報告及びシンポジウムが開かれました。今回は新型コロナウイルスの感染防止のため、ウェブ会議システムのZoomを使っての開催となりましたが、視覚障害当事者、教育関係者をはじめとする多くの参加がありました。声の広場では、青年協議会の片平新会長、伊藤前会長に青年協議会の今、これからについて熱い思いを語っていただきました。もちろんアンケート調査結果やZoomで開催されたシンポジウムについても伺っています。視覚に障害のある若い世代が抱える問題、そして将来を一緒に考えてみませんか。
今回は日支連青年協議会、伊藤武人前会長、片平親美新会長と、今話題のウェブ会議システム、Zoom を活用してお送りいたします。Zoom 初心者の私としてはちゃんとできるか不安ですが、伊藤さん、片平さんのお力をお借りしつつお送りいたします。それでは、伊藤さん、片平さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、自己紹介からお願いしたいと思います。最初に伊藤さんからお願いします。
伊藤武人と申します。東京都友京の在籍で、去年度まで、令和元年度まで青年協議会の会長を仰っていました。4月からは片平新会長の下で引き続き常任委員を務めさせていただいております。よろしくお願いします。
ありがとうございます。続いて片平さん、自己紹介をお願いいたします。
今年度から青年協議会会長をやらせていただきます、静岡県視覚障害者協会の片平親美と申します。よろしくお願いします。
ありがとうございます。リスナーの中には日支連青年協議会での活動をご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、まずは青年協議会ではどういった活動をされているのか、片平さんに教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、青年協議会では主に3つの活動に取り組んでいます。1つ目は、全国の青年部から挙げられた要望を日支連の本部に伝えているっていうことをやっています。2つ目は、1年に1回全国大会を開いています。3つ目は、研修会を開いたり全国の青年部の情報交換をしたりしています。
ありがとうございます。先ほど説明いただいた活動の他に調査研究も行っていると伺っているんですが、教えていただいてもよろしいですか。
はい、じゃあ伊藤の方から説明をさせていただきます。2018年度から、ちょっとだいぶ時間が経ってしまったんですが、2年間をかけまして、全国の視覚障害をお持ちの児童生徒の皆さんにアンケートをお配りし、250名を超える方から回答をいただき、そのアンケート結果を分析し、この度この3月に報告書としてまとめさせていただきました。そういった活動は青年協議会いつでもしているわけではないんですが、今回よいしょと頑張ってみようということで活動をさせていただいたということになります。
ありがとうございます。私も実はその報告書を読ませていただいたんですけれども、アンケートの中には視覚に障害のある子どもたちやその保護者の生の声といいますか、切実な声が伝わってくる記述がたくさんありました。伊藤さんとしてはこのアンケートの調査で印象が深かった点、あるいは課題だなと感じている点はどんなところですか？
今回のアンケートの大きな特徴は、人数が多いというだけではなくて、小学校から高校生まで幅広い世代に聞けているということ、それから学校の種類も視覚特別支援学校とか特別支援学級、そして通常学級、さまざまなクラスにいらっしゃる方から声を集められている。それから使用文字も普通文字、それから拡大文字、点字と、いろんな環境で学ばれている方の声を集められたというのが一つ大きいかなと思います。で、そうした中で今回の質問項目としては、学校で一番中心になるお勉強の学習面だけではなくて、部活、遠足、修学旅行との課外活動や休み時間の過ごし方、それから放課後、長期休暇、こういったところも含めて聞けているところが大きい点かなと思います。そういった中でいくつか課題として挙げられるところがあるんですが、例えば学習面の問題については、やっぱりまだまだ副教材ですね、教科書等は配られていてもプリントとかですね、その場でパッて先生が作って配るようなものが通常校、通常学級を中心にまだまだ行き届いていない部分がある。それから今度放課後や長期休暇の過ごし方のところで、特別支援学校県に一つしかなかったりするので、資格の場合は、でそういったところで近所にお友達がいないであるとか、お祭りなどの地域の活動に参加しづらいであるとか、それからスポーツクラブ等の放課後、通常の子どもたちが活動している活動になかなか参加できないよといったような、さまざまな声を集めることができました。こういったところは今通常学級、それから特別支援学校のさまざまな子どもたちがそれぞれ抱えている課題なのかなというふうに改めてアンケートで確認したというところになります。
ありがとうございます。片平さんとしてはどうでしたか、アンケート調査の結果を。
そうですね、やっぱり一番このアンケートでやってよかったなと思うところは、本当に細かなところまで子どもたちがどんなことに困っているのかなっていうところを調査できたっていうところがすごく意義のある調査だったのかなと思います。で、私が一番気になったなというところは、当たり前のことなんですけど、地域の余暇活動に具体的に言うと、なんかこうスポーツ教室とか習い事とかそういうところに参加できないよっていうことがあったり、あと少し悲しいんですけど、友達がいないよっていう子が多くてですね、小さい頃にこうコミュニケーションとか人間関係を構築するっていう経験が少ないことで、やっぱり大人になっていろんなところで社会でこう役立つようなところが経験できていないのかなっていう不安があるのと、保護者の方もアンケートにちょっと協力してくれているので、進路のことがすごく心配だなって思っている回答が多かったので、当事者団体がこういうことに関わっていくことで、もっといろんなことにね、活動に展開していけるヒントもいただけたかなというふうに感じました。はい、以上です。
ありがとうございます。視覚障害児の教育調査アンケートの報告およびシンポジウムが7月12日にウェブ会議システム Zoom を使ってオンラインで行われたとのことですが、どうでしたか？会議も Zoom で行っているということですけど、どうですか、はい、そこら辺は。
まず今回の7月12日のシンポジウムには、なんと運営合わせて80人が参加できたということです。全国に会員がおりますので、 Zoom っていうのの今回はそのコロナ対策で使ってますが、手軽に一堂にこう会することができるっていう、まあ、一つのやり方としてオンラインっていうのもあるかなと考えております。実際私ども青年教員会では、4月の全国委員会をすでにコロナ禍、まあ、ただ中ではありましたが、全国委員会として Zoom で行っております。で、そもそもなんですが、このコロナなんていうことの騒ぎが起きる前からですね、実は、私たちのその常任委員会定例の会議っていうものをグループの通話ですね、 LINE のグループ通話を使って行っていまして、そもそも僕らとしては、オンライン会議やってたよと、片平さんなんかのそのアイデアでやってたよっていうところがあって、今回コロナの事態になってこうやってきた積み重ねっていうのが現実にこう適応するのにいい練習になってたなというふうに感じております。
ありがとうございます。調査のアンケート結果では、通校に通う子どもたちが同じ障害のある同世代の子どもたちに接する機会がなくて、その一方で特別支援学校に通う子どもたちが性側の子どもたちと接する機会がないという結果が出ていましたが、伊藤さん、片平さんともに普通校と盲学校での特別支援教育で学んできたということですが、ご自身の経験も踏まえて先輩として後輩たちにアドバイスをお願いします。まずは伊藤さんから。
シンポジウムの話にもちょっと入ってもいいですか？
はい。
アンケートを受けての教育問題についてのシンポジウムだったので、実は2人の大学に在籍している学生さんに加わっていただきまして、学生さんたちの小中高校での経験を聞いたところ、友達作りなどのについて工夫をされていたようで、例えば、普通校にいらした子は高校の夏休みに視覚障害者の人と交流するサマースクールなんかに参加したということがありましたし、それから盲学校に中高時代在籍していたよという方は、反対に通常の子どもたちが参加するサマースクールに参加していたというお話をたまたまいただきました。で、学校についてもこっちの種類の学校に行ってると、こっちの友達がいないというと頭がもう硬直化しちゃって、まあ、そういう大人たちも多かろうと思いますが、やっぱりそこを柔軟に考えて、夏休みとかいろんな機会を使って、じゃあ同じ視覚障害の友達が必要なんだったら、そのイベントに参加していく、地域の子どもたちとつながりたいんであれば、地域のそのイベント等に参加していくっていう、そういうこうフレキシブルななんか向き合い方っていうのが大事だっていうことをですね、僕たちが思ったっていうよりは、今回シンポジウムで現役の大学生から教えてもらったというところになります。
片平さんとしてはどうですか？
シンポジウムを受けて一番大切だなって思ったところは、盲学校に通っても地元の小学校に通ってもどちらでも構わないんだっていう話がとても印象に残っていて、やっぱり同じ障害を持つ仲間と出会うっていう良さもあるし、一般の子たちとの中で関わっていろんなものを学んでいくっていうことも大切なので、そういうところを社会の中や学校だったり当社団体だったりが、そういう子どもたちのコミュニケーションの場とかを作っていけるようなシステムを考えていけたらいいのかなっていうふうに思いました。
ありがとうございます。今回のシンポジウムの最後のテーマは、当事者団体として何が求められているかということでまとめる形になってたかと思うんですけども、調査のアンケート結果では進路相談、行政への交渉などがあったと思います。そしてさらに今回のシンポジウムで登壇した学生の皆さんからも、自己の経験から当事者団体に求めることも挙げられていたかと思います。お二人はこれらを受けて今後青年協議会としてどのようにしていきたいか、もしくはどのようにしていくべきだなとお考えですか？まずは伊藤さんからお願いします。
はい、今回進路について不安なことがありますよとか、近い将来ですね、受験のことや、それからどういうふうにこう高校、中学生だったら高校、高校生だったら大学や専攻かということになると思いますが、上の学校に進んでいけるんだろうかという不安があるということでしたので、青年協議会だいぶ年いってる人も多いですけれども、一番身近な近い世代の視覚障害者ということで経験を共有する、自分たちの一番近い体験を伝え合うということが、どういう形でやっていければいいかというのは今後の相談ですが、とても大事になるんだろうなというふうに感じたところです。
ありがとうございます。それでは片平さんはどうですか？
はい、参加された大学生なんですけど、やっぱり今一番気になるところが就職だということだったので、もうすでに企業に就職されている先輩だったり、最近は公務員になられた方も日試練でも懇談会みたいなのを伺っているので、そういうようなことを青年協議会の中で進路の相談をズームでねやってみたりとかっていうこともちょっとやれたらいいかなっていうふうにはちょっと思っています。
ありがとうございます。4月1日付で伊藤さんから片平さんへと青年協議会のバトンが渡されることになったんですけれども、伊藤さんから先輩として片平さんにアドバイスをお願いします。
はい、片平さんは非常にこう静岡の地元の青年部の活動を頑張っておられるなんですが、僕も去年の12月に静岡の青年部の、イベントにこうゲストみたいな感じで、まあ、ゲストって言ったら聞こえがいいが、 勝手に参加させていただいて、その様子を体験することができたんですけど、やっぱり青年部の方たちの中心として声かけだったりであるとか、こう話をまとめるであったりっていうことを実践していて、こう地元をしっかり盛り上げていける人材である、そのやっぱり地元で培った経験であったりとかリーダーシップっていうものをこの青年協議会の舞台でも遺憾なく発揮していただけたらなと思っています。片平さんは今日はちょっと借りてきた猫みたいになってますけど元気であるっていうところが一ついい点っていうかな、チャームポイントであると思いますので、そこはまあ元気いっぱいやっていただいて、後の対応は他の常任でやるということでよろしいんじゃないかなと思っています。だからアドバイスというのは特になしということになります。
ありがとうございます。それでは伊藤会長からの激励を受けて、抱負や任期中にやりたいことなど一言片平さんお願いします。
はい、一言じゃなくてたくさん言いますけど、本当に伊藤前会長や他の常任の皆様が本当に力のある方々で、本当に大船に乗ったつもりで私がやりたいことをちょっと実践していって、あとのところをちょっとドーンと任せすることもあるかと思いますが、青年部のために大切だなと思ったことをどんどんやっていけたらなと思っています。今年度やってみたいということをもうちょっとやっているところもあるんですけれど、まず一つは元の青年部の活動がどんなふうなことがね困って、本当はこうしたいんだけどなかなかこういうことができないよっていうことを全国の青年部の皆さんにアンケート調査をするということを実施しました。それで今集めている最中なんですけども、その結果をもとに青年協議会としてサポートできる部分とか情報を共有して、あこういうことをしたらもっと青年部が良くなるよとか、地元の団体が盛り上がっていくためにはこういう取り組みがあるよっていうことを全国にお伝えすることがやっていけたらなっていうふうに思っています。あともう一つはやっぱり日印シーレのことを知らないよっていう若者がたくさんいるので、情報発信として一つ若い世代の人たちがたくさんやられている SNS の活用を通して日印シーレが行っていることを発信したり、または一番情報が行き渡るなって思ったのが支援者の、ね、皆さんとつながって、支援者の方が関わった青年層の方たちに日支連でやってる情報を流していただくってことをどんどんやっていけば、あこういう団体があったんだとか、こういう活動をしているんだなとか、面白そうだからちょっと入ってみたいなって思ってくれるような人が一人でも多く増えるように、こう情報発信をしていけたらなっていうふうに思っています。以上です。
ありがとうございます。女性初の青年協議会会長ということで、同じ女性としても応援しています。それでは最後にこの番組をお聞きのリスナーにメッセージをお願いします。まずは伊藤さんからお願いします。
今回コロナの影響ということで、各地域の団体でなかなか活動が難しい、みんなで集まるのが難しいよっていうところで、いろいろ苦慮されている、まあ、リーダーの方が多いでしょうし、そこはやっぱり皆さんで知恵を出し合っていけたらなと思っております。それでそういった中で、やっぱり青年協議会としては今回 Zoom や先ほど片平会長がおっしゃった SNS を活用したりということで、どうにかですね、こういうコロナの厳しい時代であっても当事者運動の活動というものを、まあ、小さな日かもしれないけど続けていこうということで、青年協議会としても青年協議会らしいことで続けていければと思っておりますので、どうぞ皆さん今後ともの協議会の活動へのご協力ご理解をいただければと思います。よろしくお願いいたします。
それでは片平さんお願いします。
はい、会長職になっていいから初めてのことが多い中で、さらにコロナのこともありまして、なかなかこう難しいなと思っていたことだったりするんですけど、何かこう知恵を絞ってやっていくことで新しい道が、ね、開けたっていうことも今回のいい経験になったので、やっぱピンチはチャンスじゃないんですけど、いろんな人たちの意見を聞きながらやっていけたらなと思っています。青年協議会の一つの取り組みとして、毎年8団体に青年部の活動の団体助成事業というものを行っております。一つの団体につきブロックごとでもいいんですけども3万円団体助成をさせていただいていますので、今年度ちょっとコロナで行事が少ないとは思うんですけども、青年部活動のために何か行事をやってみたいよっていう団体さんがいらっしゃいましたら、ぜひ日支連の青年協議会までご連絡ください。
ありがとうございます。今回は青年協議会伊藤前会長、片平新会長のお二人と共にお送りしてまいりました。伊藤さん、片平さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
日志連青年協議会に関するお問い合わせは、組織部団体事務局までどうぞ。電話番号は 03-3200-0011 番、03-3200-0011 番になります。